熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ10月16日、何の日か皆さんご存知ですか？塾長はわかります？
いやーねー、11日は地元のお祭りやったしね
これね、知らない人多いんじゃないかなと思うんですけれど、ボスの日、ボスデーなんですって。
そんな日本でそんな勝手に決めるんじゃん。
なんかアメリカがね発祥の記念日なんだそうですけれども、職場の上司や先輩に感謝を表す日ということで。
なるほど。
アメリカでは結構メジャーな記念日なのかもしれないんですが、日本はなかなか浸透してないですね。
いや別に感謝しん人もいいのじゃん。でも、ね、嫌いやとか言うい
やいや、そういう気持ちも忘れて、こう普段の労をねぎらいましょうという日みたいなんですけれ ど日本では昭和63年からデパート業界では行われているということで。
いや知らんけど
私も知らなかった実態ないですけど、塾長はまあいわゆるボスですよね。
そうやね、一応今のとこ。
こうボスの立場としてこういう日どうですか？
いや別にあまり気にしてへんけどね、そんなこと記念日とかあんまり気にしへんタイプだから。
あーそうですよね、
ただの一日やっていう感じで。
あ
だからあんまりそのなんか困難があるからこうしようとかね、あんまり考えへんね。
最近のこう日本の記念日好きってどう思います？こう1日1個ずつぐらいあるじゃないですか。
平和やなと思うねもうそういう、例えば昔の戦国時代とかね、もうみんなが競い合って戦争してる時代から思ったら、やっぱ心にゆとりがあるんだよね。だから何かをしてやろうというね、なんか平和でいいんじゃないですか。
でもどうしてもこの記念日的なものはなんかビジネスな匂いがしませんか？
まあそれもね、いいんじゃないですか。そのビジネスに持っていこう、例えばその、ね、チョコレート送ったりとかね、そういうのはやっぱりチョコレート屋さんの作戦やし、別に否定する必要も全くないし、まあ、乗ったらどうです？
なんかね、お月見とか七夕とかも古来こう伝統的な記念日はいいんですけど、
昔からね、
もういろんなのがあるでしょ。なんかチョコレートの日とか、なんかキャンディーの日とか、豚肉の日とか、よくわからないですけど、肉の日とかいろいろあるじゃないですか。
なんかこの頃かぼちゃの何あれ、
かぼちゃの何、ハロウィン、
ハロウィン、あれがね
かぼちゃだって何かって思いました。
かぼちゃをね、かぼちゃの黄色いやと飾ったりとかね、あれ観賞用のかぼちゃがもうめちゃくちゃ売れてるらしいね。
あのいわゆるオレンジのやつですよ ね。
で日本人ってどっちか言うたら、まあ、ミーハーの人多いから、くっつきで一挙やだからそれだけのことでね、まあ別にそれが、まあ、やりたい人がやったらええし、嫌な人はやめとったらええし、まあいいんじゃないですか。
まあでも日本人って本当熱しやすく冷めやすいなと思うのは、あのラグビーとかもね、急に来ましたね、ガッとこう、まあテレビの影響とかもあるんでしょうけど、
あのね、急にはなしに勝負ごとは勝たなが、勝つとバッと注目される、だからあれは勝ったからや、あれ勝たへんなら全然何もないね
でも日本はそのね、こう乗っかってきたのが続かないのがまたすごいなと思うんですけどね。
まあ、冷めていくでしょうか。僕はね、一番気になってるのはね、この間もちょっとお話をしてたんけども、言うたでしょ、その運動会走ったら1位2位3位決めへんとか、
ね、ああはいはいはい、
なんかちょっとぐらい競争心煽るように僕はやってもええかなと。そんなこと子供時代からね、そんなんする必要ないで。
まあでもそうですね、これいつかこう教育論的なこともね、塾長にお話を伺いたいなと思ってるんですけど、順位をつけない日本ってね、
それなんで順位つけへんの？つけたらええやん別に。それ
多分ね、いじめにつながるという話だと思うんですよね。
いやそこまで言うてたらね、ふにゃふにゃのね、ほんまに温室育ちの子供が育って、将来一人前になって世の中出た時にね、 すぐやられてまいのちゃう
かな。なんかでも過保護な親は増えている気がします。少子化でその、
いや過保護事故ってなんかペットや思ってるんちゃう。
あ、
着せ替え人形的な、
どうなんだろうな、わかんないですけど。
だからやっぱり厳しくね、やっぱ愛を無知をやっぱかけて厳しく育ててやった方が子供たちの本当は幸せになるちゃう
ね。塾長は厳しいですもんね。もうライオンの子を谷から突き落とすかのごとく。
どうせね、親っていつまでもいないから、さっき死ぬねんから、彼ら彼女は自分で生きていかなあかんねんから、小さい時に厳しく育てられたことがね、絶対その年になったら、あ、よかったなと必ず、
ね、
僕らもやっぱり親に育てられたからよかったなと思ってる
の。いや、ね、分かってるんですけど、もう可愛すぎてできないんですよね。
いや、だからうちの母はよう言うたけどね、やっぱ心では泣いてねえと。だけどやっぱりお前のために私はこういうこと言うてんねって言いよったら、もうなるほど、やっぱそうやって育ったらなあかんねん。泣きながら、心で泣きながら、だけどそれは愛なんやと。それを、そういう育て方をしないとなんか変にね、ふにゃふにゃした子供が生まれてくると思うんだけどね。厳しく育ててくれる子供
もういつも言われてますけどね、私それ、
甘やかしたか
さあ、この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。長田塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せくださいね。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
人体塾
超栄養。さて、オープニングでもボスの日の話題ちょっとお伝えしましたけれども、塾長は日々社長業やさまざまな業界団体の顔として活躍されております。今日はその塾長に気になる人、例えば経営者ですとかそういう方についてのお話をお伺いしたいと思います、塾長はそもそも影響を受けた方、時々、ね、お話出てきますけれども、いらっしゃいますか。
一番どの人かなっていう考えたらね、やっぱり直近は両親やと思うね。だから両親に小さい頃にこういうふうにしなさいとか言われたことがね、あまり遠くを見ずに、やっぱり近辺見ると一番近くにいたのが両親や。
ご両親はかなり厳しく育てられた、
なんか厳しくね、叱る時もね、叩いたりあんまりしなかった、小学校が、中学生になってくると大体人格が出来上がってくるんでね、で前に座らせてですね、これはやっぱ悪いことやと思うと、だから悪いこと思うかと聞くんです、自分では悪いことしたなと、手をついてに一生二度といたしませんで頭下げって言われて、正座して、あれがやっぱり下げる時は悔しいってね、だからそういうことを言われたっていうね、育て方があったりな、ここは良かったなと、悔しいね、ものすごく悔しい、頭下げる、両手ついて二度といたしません、二度としないで、それで終わるんですよ。そういう叱り方をしたりとかしましたね。
そのご両親から言われてきたことといいますか、受け継いできたことで一番記憶に残っていることってどんなことですか。
やっぱりね、なんか何事をやるにもね、死ぬつもりでやれっていうね、死んだからね、死ぬつもりでね、つもりでやりなさいというね、やっぱりこうさあ、とは野となれ山となれと思うんだけども、それはこびりついてるというかね、いざとなったら死ぬ気でやろうかい言うてやるんです、別に何回かそういうのあったやん、危機とかそういうとこへ行くとかね、そのあったけど、死んだらそれで諦めようか言うて、死を決していくというね、今から思ったら大した場面ではないんだけど、 まあ、そういう思いを持ってやったらね、物事は成功するっていうことをよくやっぱ言うてましたね。それは小さい時に言われたことやから、なんかもう難関にぶつかった時は足を消すると、それ逃げないっていう意味でしょ。でそういうのをやっぱり厳しく教えられたっていうのは、まあいい、それはいいかなと自分では思ってないけどね。
でももうその教えがあってね、今の、
いやそうやなしに、まあそれもあったかもしれんけど、その間ですね、まあ過去にやっぱりこうね、物事を体制したい人とか、うん、まあ自分の考え方がなるほどと思う人にも出会ってますよ。まあ、古くは経営者やったら渋沢栄一とかね、我々が直近で一番感じたのは、僕も言ってましたけど、松下幸之助さんとかね、はい、まあ、そういう人に経営とか それに対する考え方っていうのは、まあ、まあ本も読んだしね、なるほどという思ったこともあったし、でそのやっぱ国家っていうね、ことを考えたら、僕昔あの高校時代から、まあ、成人になるまでですね、あの少林寺拳法の開祖をしてたですね、宋道心っていう師範先生がいたんですけど、はい、まあ、彼は中国で特務機関で頑張って、そこでいろんな格闘技を教えていただいて、日本へ帰ってきて、この荒廃した日本をですね、立ち直らせたいと。でその若い者を集めていろんな話をしたけども、なかなか来ないと。だから人を集める手段として自分で格闘技を考えてですね、教えながら国家とかね、そういったことを言うたと。国を大事にしなさいとか、親をもちろん大事にしなさいとか、友人を大事にしなさいとか、世の中を良くするためにどうしたらいいねんかとか。でその中で僕を教える中で一番面白かったのはね、彼は日本に帰ってきて戦争を負けて帰ってきたの。荒廃した日本を見てね、もうこうなんとか死んなんて思いはあったけども、まあ、日本は戦争で負けたけど俺は負けてないって言うた。そういうね、なんか日本は負けても俺は負けてないっていうね、なんか国民のね声をですね、彼はそう思ってやったりな、ね、それにはね僕は感動した、なんかそういう、そういう、まあ、局面局面でそういった人に出会ってですね、やっぱり育ってきたなと僕は思ってるよね。
なんか割とこう塾長あれですね、お勉強される方ですよね。いや、いろんなことから
話を聞いたり。いや、僕はねあんまり勉強しないんですけど、まあ、乱読で本をね、まあ、宗教の本を読んだりとかね。だからまあそういうあんまりね、こうなんか小説とか読まない、あれはやっぱり作った創造物やから。だからノンフィクションのそういう実際にあった人ね、その人の言葉、で、まあ、できるだけ本を読むときはね、成功した人、物を成した人の本を読むんですよ。とりあえず成功した人ね、そういう人をまあ見てるんですよ。僕、うちの会社にも10年ぐらい前ですね、今ソフトバンクの社長のね孫さん来てくれはってね、で我々まあ十何人ぐらいで、まあ、1時間ぐらい喋ってもらったことがあるんですね、縁があってね。で人に言うと、えそんなこと考えられへんっていう、いやほんまに来やがったよ、で一緒にお好み焼き食べに行ったでということを僕は言うてんやけども、だけども彼はなんかどっから見ても別にそんな威圧感もないしね、ごく普通の人間ですよ、でそういう人がね、ボーダーフォンをバイ M&A したりとかね、なんかアメリカ の、 電話会社1兆円とか2兆円の世界でやったりとかね、それはちょっと感心するね、その決断力っていうかね。だからまあそれは彼はやっぱりアメリカのカリフォルニアの、その大学のバークレー校を卒業してるんで、まあ、言葉が非常にね喋れた、で当時やっぱり月に2回ぐらいはアメリカへ行ってるっていう話を聞いたんですけどね、まあ、そういう素地があったという、まあ、結構ハングリーでやってきたっていうね、30代で1000億ぐらいの金は持とうという、そんなこと僕ら考えるもんね。
塾長、たくさんの経営者さんであったりとか、こう成功してきた人とこうつながりがあると思うんですけれども、共通点どういうとこにあると思います？
いや結構頑固な人が多いのちゃうかな、自分のものか、それでやっぱり、人を大事にするとかね、やっぱり世の中っていうのは人の集まりでしょ。だからもう自分のことだけ考えたら物事はうまいこといかないんで、まあ、まあ人のことも考えながらね、人の意見も聞きながら、もうやっていったら僕はうまくいくかなと。あくまでもね、決断は自分でするんですよ。だけど意見は聞かない。一つ迷った時に10人の人に意見を聞いた時にね、8人ぐらいの意見が同じであればね、大体それを参考にしますね。 あと2人やっぱり全部が全部同じ意見とは限らない、うん、
はい、
だから迷った時にはどう思うっていう意見は聞くけど、うん、その人の言う通りはしないですよ、うん、だからそれはあくまでも意見参考意見であって、うん、それを聞いて、うん、まあ、いろんな方向性をなっていくという、だから自分でこうやってやってしまうとね結構失敗するんですよ。
あのここ数年すごく若い経営者増えてるじゃないですか、その IT 業界みたいなのも増えて、うん、こう一夜にして何億も若者が稼いだりしますけど、うんうんうん、そういう経営者たちをどういうふうにご覧になってますか？
いやそれはそれでいいと思うんだけども、うん、その一夜にして良くなるいうことは一夜にして終わる可能性が高いでしょでそれはやっぱり時代の流れでその時、その時 の、 あのみんなが要望するものを出していくねんからね。だけどあの企業っていうのはね巨人軍と一緒に永久に不滅でないだから、はい、うん、それは永久に不滅っていうことは、うん、そこに携わる いろんな人と、あの会社の社員の人の生活がかかってるから、うん、だからその場でねバーンと行ってしもて、うん、あとシュンとしぼんでもらうっていうね、うん、結構そういう会社多い、うん、
花火みたいなね、
うん、まあやっとのやっとけどそれ いちびってんなっていう感じがあるんだけども、だからいかに継続的にね長く、だからこうジェット戦闘機のように急激に上がる必要は僕はないと、うん、あの普通の飛行機旅客機上がるように低降下していくようななだらかな車線でですね左上がって左肩が上がっていくと、そういう上がり方が理想かな。だからあまり慌てる必要ないのちゃうんと。
なるほどね、
うん、まあじっくりやったらええのちゃうかという、うん、僕らもその中にやっぱり失敗もあるしね、うん、嫌なこともあるけども、まあ急に上がったやつは結構反動きついから、うん、まあじわりじわりと。それでやっぱり人っていうのはそれぞれの能力があるんで、自分の器があるんで、まあこれじゃ無理やなって思うけども、無理やなって思った瞬間にですね前へ一歩進むと、うん、それが成長なん、うん、だから無理な無理やっていうところで諦めずに、うん、そこで一歩前進と、うん、だから新しい領域に入って、それのずっと連続でね、うん、上がっていったらどうかなと僕は思ってんよね、うん。
これからの経営者、時代どんどん変わってきますけれども、うん、経営をしていく人というのは一番何が大事になってくると思いますか？
まあさ、いろんなものがそれは大事だと思うんだけども、要はね企業が成長していこうと思ったら世の中に必要なもんでないとあかん、だから不要なものはなくなってくるねんか、うん、だからいかに世間の皆さんがね時代の流れとともに自分らを必要とされるような職場であるかなんか職業であるかなんかいうのを考えてやっていくべきで、あの昔布団屋さんね、布団の綿を、何百年前から布団屋でスタートした人、うん、今何百年が経って、うん、今鉄をやってあるという、だから物事というのはものすごく変わってるから、それに臨機応変に時代 のニーズに合った仕事をしていくのが正しくて、要はね会社としてずっと存続させるっていうのが経営者の立場やと、
うん、なるほどね、うん、
だからあんまりね固執しない、これが絶対やとは思ってない、何でもいいねやと、
まあ、でも頑固だけれども結局時代には柔軟なっていう感じなんですかね。
まあ技術の持ってる人は違いますよ、それは例えばその布団やってた人がもうよりいい布団を開発するために頑張っていくの、それも一つの生き方やけども、だけどもまあ時代によってそのいろいろその出世運のように形も変えていくというのも、うん、まあ、必要かなと思ってるんですけどね、
はいはい。さあこの時間は塾長に気になる人についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。さあそれではここで1曲です。
はい、今日はですね西野カナさんの取説、
新しい曲ですよ ね、はい、それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
超ええやん。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超ええやん塾長、住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。 さあ今日いただいているお手寄りは大阪府の方からいただきました。ありがとうございます。息子がマンションを借り夫婦で住むのに鍵を一つしかもらえなかったそうですが、合鍵は作ってもいいのでしょうか。あとポストに表札を誰も載せていないのですが、載せたらダメなのでしょうか、というお便りです。
よくある話なんですけどね、まあ、鍵をちょっと一つっていうのはなんでかわからないんだけども、だいたい2つくれますね。
うん、
で合鍵を、まあ、作るのはこの頃鍵屋さんにたらいくらでも作ってもらうんで、その鍵もね種類いっぱいあるんですよ。デンプルキーみたいなやつもあるし、シリンダーキーもあるし、
はい、
カードキーもあると、うん、でどのキーか僕はわからないですけどね、それはあの言うて、例えば管理会社で大家さんにもう一つ鍵いただけませんかと、言うたらどうです、
うん、あそしたらあのお金を出せば作っていただける。
いやいや、お金を出すんやったら自分で作ってもいいですかって確認したら鍵屋さんいて作ってもらえない、安いもんやからね。
なるほどね。
だから鍵の種類によってやっぱ多少変わってくるんで、だから別にいいです。ただし退去される時にみんな鍵を返してください。
それも作ったものも一緒に
返すってことですね。そうです。あの基本的にはね、鍵を入れ替えするんですね、あの作ってたかなんか、
はい、
だからまあそういう意味では別にいいんじゃないですかね。
この表札はどうでしょう。最近表札を出してない人多い気がするんですが、
なんかなんでだよね、あれ
嫌な、やっぱり嫌なんじゃないですか。個人情報とか、
個人情報ってほな郵便屋さん来た時には困るもんね。
そうです。
だから、ね、うちは基本的にはまあ担当者がね、きちっとあの作って貼りなさいと、で表示ちゃんとしなさい。じゃないと誰がそんなわからんようなマンションをね、空き室あって誰か来た時に困るもんね。
そうですね、
だから僕はきっとつけたらいいと思いますけど、はい、まあ、それが普通の人やと思う。
わかりました、はい、さあそれでは今週のツボです。
あんま気にせずに思う通りやってくださいと。あんまり極端にやるときはですね、大家さんなり管理会社に相談をしていただければ結構です。
はい、
はい、OK です。
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超えはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超え。
月決
金大陸
超えやん。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。さあ今日は塾長から早速お知らせです。
はい、それでは続きまして、もう飽きてきたけど、
いやいやいや、まだまだ、
まあ、今日食う時にちょっと井上部長に、はい、今日も言うて声でよと言われてきたんで一応声高らかに申し上げたいと思います。はい、タッチで簡単超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで簡単ちょいやん。どうです、こんな感じで。
バッチリでございます。
もうまあまあ
まあ、もう10月入りまして、
もうね、ずーいつまで言わっしょんねやろこれ。もう感じてほしいわ。
でも最初言い出したの塾長なんじゃないですか、もしかしたら。
これ言うたんかな、
多分。
ほんなん言わなしょうが
ない。さあ昨日でキャンペーン終了となりました。はい、結構出たんですかね当選者。
僕もちょっとあの報告受けてないんですけど
ザックバランな、
はい
さあそして年末チャポン宝くじ、こちら11月30日月曜日が締め切りとなっております。当選総額700万円、すごいです ね。そして毎月
これは来てますね。
ペア一組にセブ島旅行か金ゴット1枚をプレゼントということで、今のところ当選された方はセブ島より金ゴットを選んでる方の方が多いという情報も入っておりますね。
そうみたいね。
まあ、あの応募資格があって町営が管理する物件のお部屋を契約された方か、ご入居中の方しか応募できないんですけれども、登録がお済みでない方はお早めにお願いいたします。そして合わせて e ガレージ募集しています。25,000円で看板をご購入いただきまして、お持ちの駐車場に設置してください。そうしましたら町営さんが作成しました駐車場検索システムに登録される仕組みとなっております。まあ、これからは京都だけではなくて全国的にも登録を増やしていく予定だということですので。
そうですよ、この間兵庫県から来ましたからね。20名ぐらい来たんかな。でそこでですね、奥野くんが e ガレージの宣伝をやってください。えらい、もうせっかく来てくれないベンチマークで来るんですよ、あの研修にね、うん、でそれでやっときましたから、ひょっとしたらね、兵庫県に
増えるかもしれない。じわじわとこう拡大して、
そうまた今月はね、もう一組来るみたいですよ。なんか九州とかあちこちから
すごいです、ね、
それをちょっと宣伝しとけと、せっかく来んねんから宣伝しとけと。なるほど、ただやからやってくださいと。
そうですよね、はい、もう登録は多い方がいいですからね。そうそうそうそう、検索するのは、はい、さあそして合わせて町営さんにやってほしい企画も同時に募集しております。ぜひこれはこの機会、この企画はどうかななどありましたら、ぜひ送ってくださいね。さてこの番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお願いいたします。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などお寄せくださいね。さあそろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社町営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の町営の提供でお送りしました。